FM 横浜ポッドキャスト
鎌倉のカフェビブモンリモン氏のマスター堀内隆です。コーヒートークセッション、この番組は私堀内隆が時にはゲストを招きながらコーヒーにまつわる話をし、コーヒーをもっと楽しむプログラム。基礎的なことからハンドドリップの技術、最新のコーヒーカルチャーまでを知ることができるポッドキャスト番組です。初回は11月6日月曜日夕方5時頃配信予定です。ぜひ聞いてください。
せーの、裏
フューチャースケープ。
合ってる、
ね、意外と
意外と
合ってたらしい。
おう、いやいやいやいや、
雨大丈夫ですか？
雨ね、もうこっち眩しいですね。
眩しい、あ、うん、もう晴れてきてる。
はい、
あ、そう、すっかり上がってるんですか？
そうですね。
あ、そう、でもね、確かにね、さっき番組やってる途中からくんのうさんがだんだん神々しくなってきたんですよ、画面上に。
ちょうど目の前にお隣の屋根がちょっと見えてて、そこに光が当たってこうレフ板浴びてるみたいな感じなんですよ。
なるほど、ちょっとね、女優ライトっぽい感じになってます。
あ、そうそうそうそう、うん、そんな感じ
美肌に見えますよ、
はい、
そうか、もうそちらはこんな感じですね。さあ、裏も
いいですか、
メールいただいてますよ、うん、はい、
じゃあラジオネーム白長須クジラさんからいただきました。このラジオネーム聞き覚えありますかね。先週もこれでしたっけ、
白長須クジラさん。
先週は私からのメールをご紹介いただきありがとうございました、
うん、
柳井さんが私に質問なさいました。覚えてますか？
あ、覚えてる、
はい、
シアトルの方でしょう。
はい、
うん、
ワシントン州のどこか今度教えてくださいのご質問に誘われ、お恥ずかしながら2度目のメールをお送りしました、
うん、イエーイ。
私が住んでいるのはワシントン州レドモンド市です。
あ、レドモンド
知ってる？
私インターンしてたんです、レドモンドで。
まさに同じなんだ。ワシントン州最大の都市であるシアトル市のすぐ近くに位置しております、
うん、隣。
シアトルといえば野球チームのシアトルマリナーズや、うん、IT 大手のアマゾン、コーヒーのスターバックスの本社があるところで、あるところとして日本の方々もよくご存知かと思います、
うん、
一方でこちらレドモンド市は郊外の住宅街でして、 IT 大手のマイクロソフトの本社があるといえば知る人ぞ知るというところでしょうか、
うん、
ところで横浜とシアトルといえば氷川丸が最後に就航していたのがシアトル航路でした。
ああ、そうだよね、うんうん、
当時は片道およそ2週間ほどかかっていたそうですが、現在は飛行機で羽田空港からおよそ8時間で到着します。がっつり寝るには少々短く、かといって寝ないのも辛いという中途半端な空の旅の後今回もしっかりと時差ボケになってしまいました。柳井さん、くんどうさん、何か良い時差ボケ対策をお持ちでしたらぜひ教えてください。コロナで海外旅行もままならない日々がまだまだ続きそうですが、気楽に日本との往復ができるような世界が一日も早く戻ってくることを祈るばかりです。
そうね。わー、レドモンド懐かしそう。マイクロソフトの本社があって、
うん、
マイクロソフト、目の前の通りがもうマイクロソフトウェイっていう名前なんですよ。
へ
ー、いうぐらい通りの名前がマイクロソフトだったりとかするぐらい、やっぱ一大カンパニーですよね。
へー、
うん、そう、そこの近くの広告代理店でインターンしてましたよ。懐かしいな。うん、すごいいいとこですよ。あ、住宅街、あの、こう、閑静な住宅街で。ね、いいな、羨ましいな。どうですか、時差ボケ。くんのさんは時差ボケ、でもあまりしてそうに見えないんだけど。
時差ボケ？時差ボケはね、そもそも、なんて言うんだろうな、毎日、いつでも寝たいとき眠れるし、寝なくてもいいので、
それが。
時差ボケしにくい体質ですね。
それがすごいよね。え、いつでも寝たいときに寝られる？
そうね、大体。
じゃあ今ももう、はい、じゃあ寝ますって言ったら寝られるってことですか？
そうですよ。もう今から寝なさいって言われたら、じゃあおやすみって寝れますもん。
それ何分ぐらいで眠りに入れます？結構早い。
うん。5分。
早っ！すごいね。で、じゃあもう起きますよって言ったらすぐ、はーいって、もう眠くて、もうちょっと今起きたくないみたいのないんですか？
ないです。もう。もうパッと起きるから。
どんな体内時計なんだろうね。
不思議。わかんない。
不思議。
本当不思議なんですよ、ね。
本当。時差ボケって私多分行くときはその行く国の時間でもそもそも乗った瞬間から設定しちゃうとかありますけどね。うん、
ああ。
だからもうちょっと一日辛いけど、
うん、
向こうに着いて夕方とかだった場合、ね、機内で寝ちゃうと目が冴えちゃうじゃない？
はいはいはいはいはい。
だからもう寝ないで我慢するとか。
それもありますね。
うん。ね。
でもそういう、もう我慢するしないもどっちでもいいから行きたいですよね。
そうね、行きたい。ああ、そろそろなんとかなんないのかな。
ね、続いてちくわのかさあげさん。
はい、ありがとう。
先日ネットフリックスで映画イエスタデイを鑑賞しました。
おお。
ある日ビートルズの存在しない世界に変わってしまうファンタジー。内容も幸福感あふれていて良いのですが。ヒロインのリリー・ジェームスの表情や仕草がとても魅力にあふれていて素敵でした、
うん、
お二人おすすめのサブスクで見れる映画ドラマを教えてください。
ああ、
これイエスタデーは僕も大好きですよ。あのリチャード・カーチス、僕が最も尊敬してやまないイギリスの脚本家、
うんうん、イエスタデー
大好き、イエスタデー大好きなんだけど、この間 W 座でイエスタデーやったんですけどね。
うん、知ってる。
それで見たときね、なんかこう、うん、思ったほど期待してたほど面白くなかったんですけど、ね、あの体調によるんですかね。
体調。
僕がね、最近サブスクですごい面白いと思ったのはね、
はい、
Amazon プライムで見れる、
うん。うん、
ザ・フードっていう、
うん、
ドキュメンタリードラマ、
うん、
でこれ何かって言ったら、今そもそもアメリカ人の確か4人に1人かな、
うん、
食品業界で働いてるらしいんです、アメリカって。
4人に1人？
4 人に1人が、労働者の4人に1人は食にまつわる産業に関わってるみたいな。
へえ。
それでとにかくアメリカで食は巨大な産業だっつって、いろんな有名なところではマクドナルド、ケンタッキーチキンとかフライドチキンとか、
うん、
あとはハインツ、
うん、
ケロッグ、ハーシーとか、
お
ー、そういう会社の創業の物語。でこれが普通だったら今回はハーシー誕生の物語ですみたいな、今回はケロッグですとかってなりがちなところなんですけど、これは時間軸でやってて一緒にみんな出てくるんですけど、
うん、
それ見てて感じたのは、
うん、
つい120年前まで今の食文化って全く存在してなかったんだなっていうのを改めて感じましたね。
たった120年前？
たった120年前に調味料も大したものないし、これはやっぱり冷蔵庫って大きいんですよ。先ほど今日の本、うん、あの表で僕言いましたけど、
うんうん、
で、生ものをそんなに運搬できないとか、だからそれを消すために調味料を使ってトマトケチャップができるとか、
うんうん、
あとコカ・コーラも存在してないし。
そうだよね。
でコカ・コーラのコカ・コーラを開発された時って、なんだっけな、万能薬とかっていうものが流行ってたんですって。
うんうん、
もう何が入ってるか分かんないんだけど、とにかく怪しげな、うん、これさえ、ま、飲めば長生きできるっていうような、
うん、
それが流行ってた。で、それを研究しようとしてた人が、コカの葉っぱとコーラの実っていうのをすりつぶして、そこに炭酸、飲みやすくするために砂糖入れたり炭酸入れたりしてコカ・コーラができるわけですよ。みたいな話が、創業の話が出てくるあのドラマ。
へ
え。面白いですよ。
ドキュメンタリーなんですね。
ドキュメンタリードラマ。言ってみればね、日テレとかがよくやる再現ものあるじゃないですか。アメリカ、海外のなんかこう、事件の再現もの。
うんうんうん。
ああいう、
ああいう感じ。
安っちいんだけど、ロケのスケールはすごいでかいっていうか。
へぇ、
うん、面白いですよ。
そう、うん。ちょっと見てみたい。
ザ・フードっていう。
アマゾンプライムね。
アマゾンプライム。これちなみに、教えてくれたのは味覚糖の山田社長が教えてくれたんですけどね。
へぇ、
面白いですよ。つって。で、これは味覚糖、山田家もこの物語に登場するんじゃないですかっていう話をしてたんです
よ。そうだよね。味覚糖も歴史ありますもんね。面白いんじゃない？きっと。ご家族のストーリーとかも、もしかしたら。
そうね。山田社長の夜の生活とかもこう描いたりとか。
そうなの。そうなんだ。へえ。
なんかこう。
気になる。
キャバクラに行って横のお姉ちゃんに、プッチョとかってやってて、あ次の商品プッチョで行こうみたいな。今のは嘘ですよ。
大丈夫かな、山田社長の名誉に関わるから。
たまに聞いてるから、ね、
たまに。そうですよ、
たまに聞いてるから、
聞いてくださってますからね。
あのプッチョの期限は嘘ですからね。
お元気ですか。今度プッチョの期限ちゃんと訂正しにいらしてください。待ってます。
続きまして、ラジオネームチョコさん。
はい。
我が家では週末になると野菜や果物を買いに JA 千葉農産物直売所、ショイカ。あ、ショイカーゴ。
うん。
ショイカゴとカーゴをかけてるんですかね。ショイカーゴ、習志野店に行きます。千葉県やその他の地域の新鮮で美味しい野菜や果物が豊富に揃っているので、見ているだけでもワクワクして、今日はどんな野菜があるのかなと店内を巡るととても楽しいです。そしてもう一つの魅力は、この直売所には名物副店長と呼ばれる方がいます。元バンドマンだそうです。元気が良くてマイクを持ってお客さんに向けておすすめの野菜や果物などを紹介するときの喋りがとにかく流暢で面白いです。野菜の知識はもちろん、彼の喋りにはお客さんを引きつけるような何とも言えない魅力があります。あまりに熱心に喋りすぎてマイクを壊してしまったこともあるそうです。プロとは思えないほど喋りがあまりにも面白いので、この副店長の喋りだけを一日中でも聞いていたいです。これ、この人、散歩して取材行ってみない？
今、誰に言ってんの？
ね、あ、今、
これ誰に、なぎゅうひさんね。
今、ぎゅうひに言った。これ、行ってみましょうよ。千葉、習志野。近いよ。これ、面白そうじゃないですか。これ、宇賀さんに行ってもらいましょうよ。これは僕じゃないだ。
僕じゃないだってなんだろう。
僕じゃないと思います、ね。遊び人の金さん。おにぎり屋さんの話が出ていましたが、新潟に住んでいた時、越後屋というおにぎり屋があり、毎週通っていました。あ、これいいよ。カウンターだけのお店で、サラリーマンや学生でにぎわっており、100円の梅干しから300円ぐらいのいくら、いくらやウニがありました。いつも味噌汁を頼んで5、6個食べて帰っていましたが、それでも1000円ぐらいで貧乏な学生にはありがたかったです。あと15個食べると無料、30個食べると、30個食べると、いくらこれ？1億円もらえるというチャレンジがあり。これ間違ってるよね。1万円ってことかな。
かな。
1億円、30個食べると、1億円もらえるってことありえないですよね。
うん。フードファイターいけちゃいそうだもんね。
お店にも名前が貼られていましたって書いてあるから、そんなことないよね。漫画多いね、漫画。 もうお店はなくなってしまいましたが、また行きたいです。
なくなっちゃったんだ。
大塚のボンゴは行ったことないんですが、亀戸にあるボンゴののれん分けしたお店が行きましたと。いや、おにぎり屋さんいいね。
いいね。
うん。ちくわのともさん。
うん。
アーティストスポークンの懇親頻度が、前回のカルベさんの登場からすでに15日が経過しており、自然消滅に持っていくなんてことはないですよね。そうね。それはないっす。
大丈夫ですか？
はい。チョコの旦那さん。チョコ旦那。
うん。
ご無沙汰してます。旦那の方です。
はい。
はい。さっき、奥さんからは、JA、ショイカーゴ、習志野店の話、はい、奥さんでしたね。うん、今週は横浜から千葉に引っ越してちょうど1年になりました。ああ、それでショイカーゴ行ったんだ。最近では、近所の梨農家さんの梨は美味しいし、野菜も豊富だし、千葉もなかなかいいんじゃないかと思う日々です。
うん。
ところで最近忘れていたことに気づきました。自動車のナンバープレートです。免許証の住所変更はしたのですが、車そのものの変更手続きを忘れておりました。妻のチョコ氏からはいよいよ魂まで売るのかと冗談まじに言われますが、今月中に有給を取って横浜ナンバーから習志野ナンバーに変えてきます。
うん。
愛車は古い四角いボルボです。ああ、いいっすね。車好きな私としては横浜ナンバーでの記念写真を撮っておこうと思います。
うん。
くんどさんはナンバー変えたことありますか？その時の思い出話があれば聞いてみたいです。ナンバーはね、変えたことはないですかね。
え、ないの？
ええ。変えたいと思ってるんですけど。
お。
京都で乗ってるやつは、あれですかね。品川ナンバーに乗ってるんですけど、
うん、
なんかこうよそ者っぽいから早く変えたいんですけど。
ああ、なるほど、
ね、え、
ちょっと京都に染まりたい感じ。
そうね、
うん、
うん、
ナンバーいつも決めるときはちゃんと考えるんですか？
番号。あ、考えないです、もう最近は。
あ、考えないの？何でもいいの？
そうそうそう。そこであんまり頑張りすぎると良くないなっていうか、かっこ悪いかなと思って。
こだわり
すぎ。ただ N35 は N35 にしてたんだけど、もうやめたんですよ、うん、それ。目立つから、逆に。
そっか。そうですよって、こう、なんか皆さんに、公にしちゃう感じがあるもんね。
そうですね。
うん。意外と、もうこだわらないんだ。
あ、さっきの、写真見せたらお腹空いてきちゃった。さっき、送ったやつあるでしょ、僕、グループラインに。
なんか丸いの何ですか？
あれ何だと思いますか？
なんか丸い、なんか風船みたいなものがお皿に乗ってて、
うん、
その中からもう一枚の写真の中身が出てくるんですか？
そうです、そうです。
なんかキノコっぽいけど、
そうです。
くんど、あ、じゃない。牛さんは松茸って言ってる。
これは松茸です。
あ、松茸？もうすごい肉厚じゃない？こんな松茸見たことない。
で、この上の、これよりね、この上のが問題なんですよ。
上？このなんか丸いの？
はい。
問題。問題？
これ。あー。
確かになんか胃袋とかそういう感じっぽいよね、これ。
近い。これ僕のふるさと、まあ、ふるさとの郷土料理なんですけど。
オフランスね。
はい。オフランスの。
オフランスの方ね。
はい。もう古典料理なんですけどね。べっしー包みっていうんですけどね。
ん？何包み？
ベッシー包み。
ベッシー包み？
はい。ベッシー。これ。
なんかあれじゃない？なんとなく分かってきた。
はい。膀胱です。
ああ。
豚ちゃんの膀胱です。はい。
でも外身は食べないってことでしょ、これ。
外身はもちろん食べない。
食べないよね。
はい。別にこれ風船でやってもいいのよ、本当に。
あ、いいの？
別に。だから昔
なんか風味が出るとかじゃないの？
いや、風味とか関係ない。あの、調理器具としての膀胱なんですよ。
あ、そうなんだ。
だから現代には必要はないんだけど、これでまた、これやると美味しくなるってことはないのかなとは思いつつね。
ねえ、どうなんだろうね。なんか、エキスが出るとか、なんか。うん、ないんですかね。
うん、
えこうやって包み、何か包み焼き、なんだ、包み蒸し、
これ
蒸してる、なん、蒸す、どういう加熱なん
ですね、これは。
蒸すの、
この
なんかあの松茸の下に、
うん、あ、これはあれですよ、リゾットですよ。
あ、リゾットなんだ。
そうそうそう。これうまいんすよ。
すごい、あの、本当なんかどんこぐらいの勢いの傘の肉厚ぶりですよね。夕日から一言言っていいですか？
うん。うん。うん。
そうだね。
うん。
うん、でも必ず松茸は一回入るんだよ。
入る。
そうで食べるんだよ。
うん。
だけど、そう、でもやっぱり俺ね、なんか松茸より椎茸の方が美味しい気がするんだよねって絶対言うパターン。
あー、うん、そうね。
じゃあこれ椎茸包んだらどうかな。
うまいと思うよ。でも、ね、でもやっぱどんこ椎茸ってうまいですよね。
美味しいよね。なんかもうお肉みたい。
あれも素晴らしい。ちょっといいですかね、今日これで。
なんか急にどうした？急に？
あ、でも皆さん、
急にびっくり。
これ、裏聞いてる皆さん、
はい、
来週、急にさん、ほんとね、プレゼント、すっごいいいんですよ。めっちゃいい。
そうなんだ。
ええ。
で、そのさ、プレゼントをさ、うん、10% でいいからこっちに回せない？
あ、じゃあこうする。来週余ったやつフューチャーでプレゼントしようか。
余んないでしょ、だって。
でも絶対余る。
だって、なんで？だって、みんなにあげるんでしょ？
あの、読んだ、メール読んだ人とかにあげるんだけど、絶対余るから。
はい、それ以上に用意してあるってこと？
はい。
残り物には服があるからね。
だからぜひ皆さん聞いてください。
ぜひ。
じゃあちょっと今日僕はカレーを食べますんで。
カツたっぷりでお願いします。
カツは食べません。
あの、厚さ4センチって言ってたからさっき。
はい。じゃあこんな感じで。
はい。
はい。
また来週。
はい。